と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。本日の担当は京都府建築士会会長の江藤輝夫、
放送部会の伏木道夫です。
この2人で、震災特別放送をお送りいたします。ゲストには岩手県建築士会の中村孝之さんと、スカイプでつないでおります。中村さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
中村さん、京都はですね、祇園祭りが終わって17日に山鉾巡行だったんですけれども、
そうです、
ね、それでね、もうすっかりと梅雨が明けてしまって、もう本当に夏一色になってしまったんです。暑い毎日なんですけど、そっかのところどうなんでしょうか。
岩手はまだですね、梅雨が続いてまして、天気はいいんですけれども、はい。
あ、そうですか。またお祭りもあるんですか。
8月の初めに三叉踊りというお祭りが4日まであります。
あ、そうですか、はい、いや、楽しみですね。はい、それではですね、震災特別放送、特別番組ということですが、被災地で活躍する建築士の声パート2、これをお送りしたいと思います。ゲストを先ほどご紹介しました中村孝之さんですが、岩手県建築士会に所属されまして、元連合会の青年副委員長をなさっておられました。そして現在は地域貢献活動委員会の委員長、さらに盛岡支部の副支部長をなされています。副支部の方は和見設計社というところで、仕事をなされているんですが、この和見設計社ではこの資料によりますとですね、診療所、医院、事務所、宿泊施設、商業、建築、そして住宅をされてるんですけど、実際はどんなことされてますか。
やはり岩手県の沿岸の被災地の旅館の仕事とかですね、あと工場を復興するので、その関係の設計とかが多いですね。
あ、そうですか。やっぱりその震災ともちろんもう切っては切れない仕事の内容になっているんだということですが、この大震災の当日ですね、中村さんの行動というか一日の行動はどんなだったんでしょうか。
ちょうど事務所にいたんですね。事務所にいましたらば、ちょっと今まで経験したことないようなゆっくりと大きな揺れがありまして、それが随分長く続いたんですね。不思議とですね、本棚の本とか落ちなかったんですけれども、そこは盛岡の中心部で地盤のいいところだったので、そこはそういう状況だったんですけれども、その後すぐ自宅から電話がありまして、ちょっと大変なことになってるっていうので、帰りましたらば、本棚は壊れているわ、もう食器はもちろん散乱しているわで、大変な状況でした。
それは同じ盛岡市で、
はい、そうですね。やはり地盤が悪いところは、今回被害がすごく大きくてですね、揺れの種類の関係だと思うんですけれども、そういう感じですね。
そうですか。
当
日はそんなんでもびっくりされたんだと思うんですけれども、震災の全体の状況っていうのは、その時は分かったんでしょうか。
すぐ停電になってしまいましたから、なかなか分からなかったんですけれども、でもただごとじゃないことは分かったんですね。今まで経験したことない揺れ方で長さでしたから、それで、電気が止まってしまったので、携帯ラジオと携帯のワンセグのテレビって見るしかない状況だったんですね。
そうです。
で、ラジオを聞いてて津波が来てるということが分かったわけです。
そうか。
ええ
ー。電気が来ない、停電してしまうということはもう大問題じゃないかと思うんですけど、この他全体的にはこの大震災の状況っていうのは、他の地域も含めてどんなだったんでしょう。
まず沿岸が吹 と壊滅的にやられてしまってるっていう情報が入ってきましたので、
はい
はい、まあ、私たちもすぐにでも沿岸に行きたい気持ちもあったんですけれども、はい、まあ、ガソリンがなくなってっていうかですね、
うん、
あの宮城の、あのガソリンの生成所も被災してダメになりましたし、
はいはい、
まあ、八戸だけ何日か請求したんですけれども、
はい、
本当にライフラインが全部ダメで、で東北電力はあの能代っていう日本海側の、
ええ、
秋田の日本海側が火力の大きな発電所があるんですが、
はい、
そこも止まってしまったので、あの本当にですね、
はい、
まあ、それが結果的に原子力発電所の事故につながっているのかどうかわからないんですけれども、
うんうん、
まあ、東北宮、あの新潟まで含めて、
はい、
随分長い間停電になってしまいましたね。
そうですか。この停電によっていろんな被害が当然そこでさらに記録されてくるわけですけれども、
はい、
まあ、我々は特に医療関係の設計なんか多いですのでね、病院のその地上用発電をどう考えるかっていうことが今お話になってるんですけれども、
はい、
病院のことは随分報道でも電気薬が大変だっていうことがありましたですね。うん、
はい。ちょっと病院の例は私も詳しくないんですけれども、はい、あの宮古っていうところの合同調査の非常電源が1日持たないで落ちてしまったんですけれども、はい、それはですね、燃料のせいではなくて、
はい、
その燃料を冷やす水の供給がうまくできなくなってダウンしちゃったみたいなんですね。ですから意外と危機管理ができていないということが分かったみたいな。
うん、
はい、
あの非常用発電っていうのはあのオイルを焚いて発電機を回すんですけども、まあ、それでいろいろなシステムとしてその、まあ、どうですかね、着電システムもあるので、うん、冷却する必要があったんでしょうね。
うん、そうみたいですね。はい、
でもあのよくガソリンがあのなかった困ったという話を聞いたんですけど、はい、その辺はどうだったんでしょうか。
あの一般の方にはなかなか手に入らない状況になりまして、
はい、
まあ、電力関係の会社とか、行政は多少用意できたみたいなんですけれども、
はい、
一般が買えるようになったのは4日後か5日後ぐらいからだと思うんですけれども、
うん、
はい、
そうですか。そしたら、うん、例えばそう食料の調達なんかされるのは、はい、やっぱり車が必要なんじゃないんですかね。
それもうどうしようもないので、まだ寒かったんですけれども、あの3月で地震の後すぐ雪も降りましたしですね、大変寒かったんですね。
はい、
江藤さん大変ですよ、あの灯油とかちゃんと備蓄してないと。
あ、ね、
あの寒くて凍えてしまいます。
あ、
で食料もですね、結局今はあのあまり在庫を置かないようなシステムが確立してますよね。
はいはい、
そうするとどこにも食べるものはなくなるんですね、すぐ。
ああ、そうか。はい、供給のその、ね、交通輸送があってこそ、できるわけですから、それがなく
ですから、ね、
はい、
うん、
食料もそれに大変だったと、そして寒さも大変だったということで、
は
い、
あ、
ちなみにこの頃何度ぐらいだったんでしょうか、寒さっていうのは。
マイナス
ですね。
マイナス2度か3度にはなってたと思うんですね。
大変
だ。だから、まあ、小さいお家で小さいお部屋に家族が全員集まって、あの、だるまストーブを1個つけて、あの、布団かぶって暮らす感じでしたね。
そうですか。
はい。
あの、その頃、いわゆる僕ら建築士というのは地震、はい、そして建物が被災されるを受ける、そしたら応急危険度判定っていうのを、はい、するんですけれども、はい、それは動いていたんでしょうか。
岩手はですね、
はい、
まあ、地震は6強ぐらいだったので、
はい、
あの意外と被災が少なかった、地震の被災は少なかったんです
。あ、そう
で、はい、で津波だったもんですから、
はいはいはい、
その応急危険度という感じではなくてですね、
はい、
後々あの住宅相談みたいな形で調査はしましたけれども、
うーん、
応急危険度に当てはまるような事例じゃなかったんですね。
なるほどね。 確かにそうですね。それこそ、大船渡であったり、陸前高田であったり、まあ、本当にひどい被害を僕らも、後でね、メディアから見たんですけれども、
はい。
確かに、建物の方は、まあ、いろいろお伺いしてると、いや、あんまり問題がなかったんだってことをすぐ言われるんですけどね。
水が来てるところで、大変なことになって、
はいはい、
水さえ来なければ何もないというか、大したことがないというか。
そうです。
はい。
でね、ちょっとこれは、こちらにいる人間がいろんなこと言ってるのかわかりませんけど、本当に大したことないんだろうかと。で、地震、6強っていうのはやっぱり大きいものですから、
はい。
健全なって言いますかね、耐震がちゃんとなってない建物では、はい。完全に倒壊する可能性もあるぐらいの、災ですよね。
はい。
そのあたりは、実際のところはどうなんでしょうか。
実際は建物壊れてるんですね。
あ、そうですか。
例えばスーパーマーケットなんかのもうスパンの大きな建物なんかは天井がみんな落ちたりですね、そういうのは普通にあるんですけれども、
はい、
何せ岩手だけで6000人以上亡くなっているので、
はい、
そういうその程度ではなんかひどいというのが申し訳ないような気持ちですよね。
そういう感覚ですよね。だからもうどっちかといったら多少無理をしてでも大したことないというふうに言ってしまわれるのかなと、
はい、そうですね。岩手の中では内陸の例えば盛岡のようなところにいるとここは大したことありませんって言ってるんですけれども、
うん、
実際は古い耐震基準の学校が壊れて使えなくなったり、はい、ということは発生してるんですね。
そうですか。
ええ、
そうすると、やっぱり、今もおっしゃったように、そういう問題は、やっぱり実はあるんだけれども、津波の被害があまりにもひどかったと。
はい。
ということで、津波のことを差し置いて、そんなひどいひどいとは言えないという、そういう心が働いたということなんですね。
そうですね。
うん。
その津波の被害でも、
はい、
陸前高田とか、
はい、
山田とか、大槌町とか、
ええ、
それから、太郎もそうですけれども、
はい、
本当に被害がひどいところがあるので、
はい。
はい。
そうですか。
町がすっぽりなくなってるような感じのところがあるんです
ね。そう
です
ね。私もあんまりそんな行けたんじゃないんですけれども、1ヶ月ほどして、陸前高田に行かせていただいたんですけどね。
はい。
本当に途中までは、もう、東北の春がもう満喫できるような状況だった。それが近づいて、そしたらもう川のそばがもう全部こう瓦礫で埋まれていって、それも変わりましたですね。海岸に行ったら何もないという状況ですし。
そうですね。今度の大雨でも九州の方々がすごく被災されてますけれども、本当に同じような絵を見るみたいな気がしますよね。
そうですね。そうですか。津波の方で何か特別にまたちょっとお話しいただけるのかありますか。その津波が一番ひどい津波の影響ですね。
はい。
はい、
まあ、比較的というと申し訳ないんですけども、
はい、
やっぱり東北3県で、復興状況もだいぶ違ってまして、はい、岩手の場合は、初期の段階に割合と、まあ、瓦礫の撤去とかが順調に進んだので、多少、業務用の建物とか、そういうものはできつつありますね。
あ、そうですか、そうですか。
はい。
わかりました。まあ、いろいろ、お伺いしてると、また、頃僕らが、いるようにテレビを見ていたわけですけれども、それではわからないところもいっぱいあったとは思いますが、また、このことを思い起こされてしまうんですけれども、
はい。
また、そういう中で、あなたに原発の被害とかですね、それにどうやって、向かっていったらいいかというようなこともお伺いしたいと思うんですけれども、
はい。
原発の被害、影響というのはどうだったんでしょうか。
岩手の場合は限定的というか、
はい。
岩手県の南部の、一部の地域に、
はい、
まあ、セシウムが落ちたと、降ったという状況はあるわけですけれども、
はい。
だからまあ、食べるもの、キノコだとか、山菜とか、
はい、
そういうものにはもちろん影響があったり、
はい、
魚とか取らないようにしてるとか、そういうことはもちろんあるんですけれども、
はい、
やはり、宮城というよりは福島がですね、はい、大変今つらい目に遭っているので。
そうですね、
はい、
この中村さんの前には島田真理子さん、はい、福島の島田真理子さんに出ていただいて、その話もお伺いしたんですけれども、
はい、
後半の方ではそういう原発のまつわるお話なんかも詳しくお伺いしたいと思いますので、
はい
はい、ちょっとここで一旦中断しまして、一曲いただきたいと思います。
京都ひと町出会いもん。
はい、それでは後半に参りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
中村さん、福島のことで何か情報とか考えられることはありますか？
建築士の仲間から、
はい、
最近メールが来まして、最初に大熊町というところの除染調査を、
はい、
その建築士の人にお願いしたいということで、
あ、
人手が足りないようなんですね。
あ、
で、東北の建築士に、
はい、
投げかけをしているようなんですけれども、
はい、
残念ながらこう建築士会とか、
はい、
そういうところが委託されているわけではなくて、
はい、
その元請けの建設会社さんがいて、
はい、
不良事務所かなんかがあって、
はい、
でそこから頼まれたみたいな形で依頼が来てるんですけれども、
はい、
なんか福島の人たちは、
はい、
その調査をしないと、
はい、
まあ、その町に帰るきっかけが始まらないので、はい、必死にやろうと、その自分たちで こなそうとしてたんですけれども、
はい、
もう圧倒的に人手が足りないようなんですね。
うーん、
ただやはりちょっと実際デリケートな問題があるようで、
はい、
いろんな防護服のようなものは用意するんだと思うんですけれども、
はい、
まあ、将来何もないとは言えないわけですね、誰も。
そうですね。
そうすると若い人とか、
はい、
女性とかにお願いできる内容のことではないので、
はい、
ここはちょっとやはりこれから子供を作る予定のない私たちとかが時間を作っていかなきゃいけないかなとは思っているんですけれど。
そうですか。大熊町とおっしゃいましたですね。
はい。
そこは大体どれぐらいの、
そこは1万4000個調べなきゃいけない
です。1万4000個調べるんですか？
はい。はい。
放射能の、汚染といいますか、放射能性物質の量とか、何台、シーベルトとかいうことで言われてますけど。
そうですね。除染が可能かどうかを判断するための調査です、
ね。そうか。ということは、かなりひどいかもわからないわけですね。
ひどくないところから始めてるようなんですけれども。はい。はい。それでも、まあ、一日そんなに6件とか7件しか調べることができないようなので、
はい、
まあ、その業務自体は難しくないとか言われるとですね。
うん、
その建築士がその放射能の線地点、まあ、何が判断できるのかはちょっと疑問なんですけれども、
はい、まあ、こちらの私たちがね、無責任なこと言うのも何なんですけども、本来放射能 その汚染濃度を調べるのは別に建築士の仕事ではないですね。
うん、
だから誰でも、ね、誰でもできると言ったらおかしいんですけども、ちゃんとある程度一定の情報とかそういうのを教えてもらえればできるわけですから、
何かこう建物の間取り的なことを簡単に書き作りたいみたいですね。一件ずつ。
そうですか。
はい。
おっしゃられたようにデリケートな問題とか、本来どうすべきなのかとか、仕事の流れが、まあ、そういうゼネコンの下で本当にいいのかとか、
うん、
まあ、そんなことはいっぱい考えたいことは、考えなきゃならないことはあるかと思いますけど。
そうですね。はい。
大変だなと思いました。そうですか。まあ、こういうふうに調査なんかも、本当にされていかなきゃいけないんですけれども、一方、建築したいんですね。建築と、東北でのネットワークっていうのは、どんなふうになってるんでしょうか。
被災直後からですね、
はい、
青森とか秋田とか、隣の県の、建築士の人から、友達からは、コンタクトがありまして、
はい、
もう何かできることがないかと、すぐでも行きたいんだという話があったんですけれども、津波被害の場合は、本当にその建築士ができることが、ちょっと 分からなくてというかですね、つかめなくてですね、実際その少し落ち着いてから、できることはあったんですけれども、本当に直後は、いろんな瓦礫を片付けたり、から人を探したり、ということがですね、やはり主になりましたよね。残念ながら津波だとですね、救助にいて助かる人っていうのは本当に少ないんですよ。もう亡くなってしまってるんですね。多分漂流物、丸太とか車とか船とか、そういうものにぶつかって亡くなってしまうんだと思うんです。
そういうことですね。
溺れて死ぬとかっていうのよりも、物にぶつかって巻き込まれて亡くなるっていうことの方が多いように聞きました。
なるほど。すごいエネルギーですもんね。
なるほど。本当に津波が来たら、来るということが分かったら、ともかく逃げないと、膝ぐらいまでの水で、もう、大人でも逃げられないって言ってますから、普段川が溢れたりっていうのとは程度が違うので、時速70キロとか80キロで水が流れてるので、
そうでしょうね。
沿岸にお住まいの方もいらっしゃるでしょうから、気をつけてほしいなと思います。
そうですか。わかりました。今ね、いろいろな、友達とかですね、近隣の現地からの、そういう、申し出みたいなのがあったとお伺いしたんですけれども、逆に、日本のもう少し離れたところ、あるいは関西ですね、我々含めて、関西の建築士、あるいは建築士会に対して望むことっていうのは、どんなことがあるでしょうか。
建築士もそうなんですけど、職人さんがですね、もしいらっしゃれば、ぜひ、岩手に仕事に来てほしいですね。
ああ、そうですか。
もう圧倒的に人手が不足していまして、望むような工事が進んでないですね。
その人手不足ということはですね、その本来ならばその仕事をしなきゃいけない人が他に手を取られているということなんですかね。
もちろん、あれ、処理とか、そういうものに人手が取られているということはあるんですけれども、もともとそんなにもう仕事があまりないということで、建設業を辞められる方が随分多かったですよね、ここ何年か。
そうですね。
そういう傾向の中で、急に仕事ができたもんですから、すべてが不足してるんですね。
そういうことですか。
で、江藤さん、これは、3年とか5年ぐらいしか続かないと思うので、そんなに復興って長くあるわけじゃないですよね。今から育ててるんでは間に合わないんだと思うんですね。
本当そうですね。前にですね、池田さんって方にお伺いした時には、気仙大学の話もあったんですね。で、気仙大工が、もうわざというのが素晴らしいという話で、ずっとそういうなんかツアーなんかもあったり、紹介するんですね。参加者も何人かいるんですけれども、気仙大工のちゃんと作った家は大丈夫だった。そういうことも、その時は言われ
て。そうですね、大丈夫な場所に立ってますしね。
なるほど、大きいですね。大丈夫、なんとその場所が大きいっていうのが、当然、で、そういう意味では建築の重要な根幹になってくる
んですね。江藤さん、だって、明治の三陸津波の時なんかですね。
そう。
19,000人も岩手県、18,000人ぐらい亡くなってるんですよ。岩手で。なので、もうそこには住んでなかったんですね。それが、この日100年の間に、徐々にその便利なところに、
そうですね。
お家を建てて住んでしまったので、やっぱ記憶ってすぐなくなりますもんね。
石碑が建ってて、これよりも、積んではいけないというようなことが聞かれて、で、それの現代版としたら、道路にも一応、国交省が書いてますね。
はい。
そんなんが、 結局守られてるかといえばそうでもないというところがありますね。
あれすごいですけどね、うん、国交省はどういうつもりであれ建てたんでしょうね。
そうですね、
よくなんかある日突然建ててたって言ってましたけども。
そうなんですか。
なんか説明があったわけではないようですよ。
そうですか、まあ、だいぶいろんなこういう話聞いててまた考えを新たにしているんですけれども、
はい、
今後ですね、中村さんはどんな仕事をしていきたいと思われてますか？
実際被災地では、ほとんど復興進んでないんですね。
はい、
いろんな国の補助金とかそういうもので工場をなくしたりして、はい、そういう部分は進んでますけれども、はい、まだまだ時間がかかるので、はい、どうか皆さんもですね、はい、全然復興なってないっていうことをご理解いただいて、はい、ちょっと長い目で応援していただければなと思いますが。
ああ、そうですか。もう全然復興は実は進んでないんだということは、もう本当に強く言っていただいた方がいいなと思います。
はい。はい、
私もそれをお伺いしましたので。
はい。
皆さんに伝えていこうと思います。
よろしくお願いします、
はい。今日はどうも本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
中村さんのお話をいろいろお伺いしました。ありがとうございます。それでは来週は三条のお店紹介と建築士会の会員紹介です。お楽しみに。それでは、
さよなら。
さよなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。